人に夢は生まれ、人は夢を生きる。夢の力。
When you touch that warm vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream, dream, heart, heart.
ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。ドリームハート、今夜のお客様、3週引き続いてということになります。まもなく公開しますドキュメンタリー映画モバイルハウスの作り方、こちら渋谷ユーロスペースで公開されます。建築家の坂口恭平さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、もう本当にご紹介することが盛りだくさんで、映画マイハウス、これは、堤監督の映画で役者さんたちが演じている、
はい、ね、原作ですね。僕は
原作を、はい、坂口さんがお書きになっていて、はい、次はドキュメンタリー映画ということは、はい、坂口さんが出ていらっしゃるってことですよね。
僕が98分ほぼ出ずっぱりっていう。
これいつから追いかけて作ったんですか。
1年半前ぐらいですかね。
じゃあ震災前。
あ、震災前、全然震災前です。2010年。
うんうんうん、どうやってこういう、ね、ドキュメンタリーの映画って、私この業界にいながら聞くのもなんですが、はい、どうやってこういう話って成立したんですか。
でもこれは僕の本ですね。本を読んで。
どの本ですか。
僕のですね、一坪遺産という、
またゼロとか一坪とかお好きね。
そうなんですよね、小さいの大好きなんです、うん、
小さいのね、
小さいので大きな空間を感じるのが好きなんですけど、
なるほど。
家っていうね、建築物っていうのは、はい、土地と定着しているものだから、うん、土地と定着してないものを作れば、そのそれこそ農地とかにも置けるわけですよね。宅地にしか家は建てられませんので、はい、農地にも置くためには、駐車場にも置くためには車輪をつけたりすれば可能だと思って、うん、それで、モバイルハウスっていうのをじゃあ作ってみようという試みが始まり。
モバイルハウスというものは実際は存在するんですか、日本に。
あ、そうですね、します。そういう感じで。
あ、モバイルハウス可愛いですね。これは DIY を始めよう、エココロ。あ、エココロだこれ。
はい、雑誌のエココロで僕ずっと連載をしてるんですけど。
で、この表紙はですね、これ何月号ですか。
これはですね、
5月号かな、はいはい、なんて可愛い、木製の四角い、屋根が斜めになっていまして、屋根の上には緑がいっぱい、植木もいっぱいで、はい、小さなパラ、ここ、あ、ここ屋根がお庭なんですね、はい、小さなパラソルがあって、窓ガラスがあってですね、カムイーンって書いてあって、いろんなシールが、はい、貼ってあるんですけれども、あ、ちっちゃいちっちゃいソーラーシステムになってるね。
これで、
これ大きさどれぐらいですか。
これはですね、うん、約畳でいうと3畳間。
あ、3畳間、
はい、
あ、十分暮らせますね。
そうなんですよ、うん、それでみんな言うんですけど、これ狭いって言って、うん、じゃあこの3畳間ってこの 29,468円でできたんですよ。
え、 29,468円、約3万円で作れちゃうんですかこれ、
はい、
え、どういうこと。これ買ってくるんでしょ。でも
全部買います、ホームセンターで買います。
ホームセンターって買って、
ホームセンターで買えるものができます。もちろん食材とかは抜きにしてですよ、
うんうん、
このお家としての形を、
このキャスターも、
はい、キャスターも普通のこれ、あの、なんていうか、2台用の荷車用のキャスターなんですけど、
これは特別な何か技術がなくてもできますか。
ほとんど特別な技術がなくてもできましてですね、
はい、
まあ、作り方も全部、僕図面をですね、ただで公開してるんですけど。
図面引けるんですか。
もう図面も引きますよ、もちろん。図面って言ってもこういう図面ですよ。
これ図面って言うんですか、これ。これはイラストというものだと思う。僕は
手書きで全部やるんですよね、
うん、
それで、3畳間がだいたい3万円ぐらいできる。で、電動ドライバーと、
うん、
それで、うん、モバイルキッチンっていうのを作ったらどうかと思ってるんですよ。つまりこれ3畳間じゃなくてもいいでしょ、住むのは。
はいはい。
だからあなたは何畳必要なんですかっていうところの一番最小限の形として、今回は3畳間の家を作ってみたんですよ。
でもこれを組み合わせればいいんだ。
そうです。それで今は僕はもう2階建てとかも作ってまして、
へ、
2階建て の家とかですね、はい、今度はあのモバイルベルリンでですねモバイルの劇場を作ります。
え
モバイルハウスを、6軒組み合わせて屋根をつけて、
うん、お芝居をするってことの劇場、
そこはですねクラシックピアニストが3週間ピアノの公演をやるんです
けど、パフォーマンスできるってことですよね。
それこそスタンリーのすごい高い、
そこにお客さんも入るんですか。
入ります。
そういうお客さんは野外じゃなくて、
野外じゃなくて中に、まあ、そういう大きなオペラハウスみたいなのを小さなモバイルハウスを組み合わせて作るんですけど、
これはウィンドウハウス2階建てですね、はい、これらも全部安いんですよね。
そうです、全部10万以下で、
ね、1軒につき7万から8万といったところだ、手は込んでいるというふうに書いているんですよね。
それで今もその2階建ての家はですね、うん、原宿 の、
はい、
あの竹下通り出て、はい、あの駅から竹下通り出て明治通り越えてちょっと路地入ります、
はい、
入ったところのちょっと近くにですね、はい、行き場っていう、
はい、
あの IKIBA 行きな場所と書いて行き場という、はい、あのカフェとかレストランがあるんですけど、はい、そこにですね、はい、そこのオーナーの方が買ってくれまして、
あ売れた、
売れました売れました全部。今大人気、絶賛発売中です
ね。絶賛発売中ですね。これちなみにおいくらぐらいで売ったんですか。
その時は35万ぐらいですかね。
ほ
ーで、まあ、僕の
もう安いか高いか分かんない。
そうそうそう、これはむしろアートワークとして売ったというかですね、うんうん、僕売るのが目的じゃなくて、
なるほど、
むしろみんなが作れるようにただで図面を配っているので。
これは買った方はどういうふうに活用されてるんですか、うん、
そこはねレストランになってるんですけど、うん、レストランの一部の、まあ、食事するところ。でも2階建てみんな入れますので、もしも興味があったらぜひその行き場というあの検索してもらえばすぐ分かると思うんですけど、原宿にありますんで。
これは本当に置くところさえあればありですね。
そうですよね。今なんか、うん、東京都の文化産業さんからですね、うん、結構そこにも興味持っていただいて、うん、なんか一緒にプロジェクトやりたいとか、
置いていいですよっていうところがあったら置いていいんですよね。
そうです。
駐車場でも大丈夫でしょ。
僕は吉祥寺の駐車場に停めて住んでましたから、うん、
住んでいらっしゃったの、
はい、
いいんですよね住んでね、不動産じゃないから。
そうです。そして住むという概念がないので、
この国には。あ、そうかそうか。この子にはですね、これ本当にびっくりしたんですけれどもこの本にも書かれているんですが、うん、
でも住まいとは、住むとは何かっていうことが、住むという概念がどうやらないみたいなので、
うん、
ある
意味素敵ですけれどもね、自由ということなんでね、自分の思い通りに住めますよということで、
うん、まあ、裏を返せば枠っていうか上物しか見てないってことですよね、この日本 の、 その法律上では守られてないってことですよね、僕たちの生活時代。
そういうことなんですね。トリオですよね、守られてないのか自由なのかということなんですけれども、でこの映画ドキュメンタリーは、モバイルハウスの作り方っていうのは作るところから。
そうですね、僕がですね、
はい、
僕の師匠がいるんですけど、
はい、
これまで話してきた中では隅田川の、はい、鈴木さんという方、はい、映画になった鈴木さんという方、
まあ、私たちが路上生活者、はい、ね、ホームレスと呼んでいる人たち、はい、
その人が、まあ、東の横綱であればですね、
はい、
西の横綱がいまして、
はい、
で多摩川の方に、
はい、
大田区の方にいらっしゃいます、うん、20年間多摩川沿いで暮らしている多摩川のロビンソン・クルーソーと僕が名付けた、
うん、
まあ、彼もいわゆるホームレスと言われている人なんですけども、でその方がですね、まあ、彼は全部自分の排泄物も貯めまして、
うん、
4ヶ月間うんちは4ヶ月間、
うんうん、
おしっこは1ヶ月間、
うん、
ちゃんと熟成して、
うん、
全部肥料に変えて、うん、全て自給自足している。
まあ昔々はそうだったんですよね。私子供の時そうでしたもん。
あ、本当ですか。
うん、あの畑通るとやっぱり、あ、今の時期って匂うんだよねっていうような、だってそういう壺があったもん、地中に。
そうですね、
はい、
それでおしっことうんち分けると全然匂わないんですね、うん、あれ。
そうなの。そんなことないでしょ。
いや本当ですよ、家の中に置いてましたから。僕ずっとその人たちと暮らしてましたけど、
うん、あ、そう。
僕そこの上に座ってましたもん。トイレ、彼がトイレしたい時だけ俺が椅子として使って、それ白いバケツなんですけど蓋を取って、
はいはい、
彼がそこにお尻をポコ
ッと入れて、なんかそこに入れて微生物が発生してなんかそうなってたのかな
つまりこれ混ぜるから臭いらしいですね。
はあ、そうなんですか、
はい、どっちでも分ければいいんですよ。だからおしっこ用で貯めて、うんちょうんちょうで貯めればいいっていう。
でも赤ちゃんのおむつ替えるとき臭いけどな。
あ、そうです。だから熟成していくと臭く なくなってるみたい、
うん、
僕がその匂ったのは全然臭くなくて、
うんうん、
まあ、もちろん何らかの匂いはしますよ、
うんうんうん、
でまあそういうのやって、もう彼は椿の実もちゃんと湯がいて潰してですね、椿油みたいなの
作って、油取って、
でまあ 自分でお米でどぶろくも作ってましたしね、まあ、それはダメですけど、
あの自分で楽しむだけなら大丈夫、はい、売らなければ。本当ロビンソークルーソーだ。人間でそういうことできるんですね、東京っていうかこう、ね、
雨水も飲んでました。
は
あ、雨水も水質調査をして2時間 雨水を降らせたら、
はい、
2時間1分目からは純粋に近いものが手に入るっていうのが彼の一応研究結果でした。
すごいな、本当サバイバーだ。もう私たちの生きるというテキストみたいな方々かもしれない。
それこそもう、
まあ、みんながみんなそうじゃないんでしょうけどね、
う
ん、
もうだってね、震度すごい大きな震度のものが東京に来るっていうのは、
はい、
ほぼね可能性高いっていうのはすごい言われてるわけ で、
そう発表もありますからね、
まあ、そういうこととかも考えてみると、はい、もうちょっと僕たちもあのいろんな広い視野で住まいっていうものを確認する必要があるなと思って、で僕も彼と一緒に暮らしたんですよ1ヶ月間、うん、でその中で彼と一応まあ信頼関係を作って、モバイルハウスの作り方っていう映画では、
はい、
僕が彼に弟子入りをします。
ほう、
でもモバイルハウスを作りたいんだけど、
はい、
これ大工さんは作れないんですよ、
うん、
つまり大工さんっていうのはもう図面がないと作れないようになってるので、
うん
う
ん、
そういう、まあ、アイデアが作ろうと思えば作れますけど、うん、そういうねなんかアイデアはないし全部商品になっちゃうんですけど、
うん、
彼はむしろお前にこういうのを教えるからそういう広い視野を持って住まいのこと考えてくれっていうむしろ願いがあったんですよね、
はい、
だから彼は本当に引き受けてくれて、もちろんお金払いましたけど、
うんうんうん、哲学者みたいですね。
まあおそらく哲学者だと思ってるんですけど僕は。ビートたけしさんもあのいらっしゃってですね。
は？
あ、たけしさんがあのまあ特番のですねロケでですね、
はい、
なんか一回いらっしゃってくれて、
はい、
で僕案内したんですよ。
はあ、
でロールスロイスでいらっしゃってですね、
はい、
で長靴入ってきてくださいって僕メール送ったら本当に長靴入ってきてくださってですね、
はい、
あのそのロビンソン・クルーソーと開講するという、
うん、
あのシーンもありました。
へえ、
そういうのもあって、まあ、なんかすごくね面白いその人は人で、
うん、
すごく賢くてですね、もともと船乗りで、
うん、
全部自給自足の農業もやっていて、もう十何種類という果物も育ってて、まあ、すごく豊かなんですよ、はっきり言えばですね。
そう、豊かですね、
はい、その人に、まあ、習ってる過程をですね全部映像化しているので、まあ、モバイルアースを作るっていう風なだけ見ると、まあ、こんなちっちゃいね建物を作るっていうのだけど、
まあ、生きるとは何かとか、
うん、
そういうことですか。
ですね、なんかそのやっぱり、うん、ロビンソン・クルーソーと僕の関係がですね、
はい、
ちょっとだから普通のこの今の社会でいくと不思議な関係かもしれない、
うん、
でもそれは今考えるんじゃなくて、それよくよく考えてみるとすごく真っ当な考えするんですよね。
それが出来上がったらこの映画も完成なんですか。
そうですね、吉祥寺に置いたんですけど、
うん、
まあそれで数日経ったら、
うん、
あの 3.11 が起きちゃって、
あ、
本当にまさにそういうこういう問題と全部リンクしたんですよね。それこそこのモバイルハウスっていうのはソーラーパネル小さい1万円分ぐらいの20ワットのソーラーパネルでバッテリーに蓄電をして、あと車にシガーライターってあるじゃないですか、
はい、
シガーライターの USB がくっついてるやつがあるんですよ、
はいはい、
あれを使って iPhone と iPad を僕充電してたんですけど、はい、そういう風にして、まあ、新しく電気を作るにはそれこそ原発に頼るだけじゃなくて自分で電気を作る時に、
うん、
みんな今メガソーラーみたいな感じでこう屋根に全部全面多いでしょ、
はいはい、
あれって全部家庭用電源に置き換えてるので、まあ、ほとんど無駄なんですよね、
はい、なるほど。
じゃなくてこういう自動車バッテリーに使って、
うんうん、
蓄電をしてすごく小さな電力で十分なコンピューターとかを動かすとか、
うん、
そういうものと、まあ、組み合わせて新しい生活を提案するっていうのを、まあ、示してるって感じですかね。まあ、僕とロビンソン・クルーソーの会話が一番面白いんですけど、いやだからいい感じ噛み合わないんですよてか僕もやっぱりそのでも初めはこうちょっと向こうも困ったな坂口さんっていう感じなんだけど、
はい、
だんだん僕が見てて面白かったのはロビンソン・クルーソーが盛り上がってるんですよね、
うん、
つまり何か教えようとしてるっていうか、
うん、
でこれって僕ほとんど今もうなくなっちゃったんじゃないかなと思ったような、うん、
はい
はい、そのそれこそそのエデュケーションというかですね、
はいはい、
そのエデュケートってその語源は外へ導くってことですから、
うんうん、
ボーンって蹴り出すというかですね、
うん、
でもその代わり技術を教えてあげるから、
うん、
その日本の教育って考え方ってほら自分の持ってるなんかこうそれこそマニュアル通り教えるって感じに近いんだけど、
うん、
ちょっとなんかそのロビンソンが、
うん、なるほど、
なんかね、
まあ、ある意味バーターっていうか物々交換でロビン・クルーソーさんは坂口さんにそういったことを教えますよね、
はい、
坂口さんは何を与えたんですか。
僕ははっきり言えばただもらっただけなんですよ。
dreams can't be seen with a naked eye.
夢を見るのではなく、
But we sure can live our dreams.
夢を生きる。
Dream heart is in you.
夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
人間っていうのは、それこそマルセル・モースさんとか書いてある、まあ、贈与論っていう本がありますけど、それは人間って贈与しますね、まず技術を贈与します。で、贈与した人に、贈与された人に、あ、された人は贈与してくれた人に返さなくていい。返礼義務っていうのは他者にある、それまた違う人にある。それがそれこそ経済のスタートなんですよ。次、自分が与えられた技術はその人に返すんじゃなくて、自分が旅出るわけですよ。おじさんありがとうございましたと、僕は弓の、はい、弓のね、はい、その鳥の打ち方を覚えましたと、はい、でこの技術はまた僕が旅した時に人と出会うでしょ。
そうですね。で、誰でかに
渡すと、ね、それこそ今の資本主義経済とか貨幣経済じゃなくて、交換経済でもなくて、僕態度経済って名付けてるんですけど。あ、
そう、態度経済という言葉がたくさん出てきますね。これは分かりやすく言うと態度経済とは、
僕はこういう風にして行動すると、うんうん、で、自分のものを売るんじゃなくて、自分の態度を示すと、うん、まあ、
生き方ですね。
そうです。その生き様を、態度を示す、徹底して態度を示すんですよ。僕も何か動くときはもうお金とか関係なくて、それぞれのそれの仕事も全部手放してでもやるって時にやりますっていう風に決めてるんですよ。持ってるものを提供するっていう、つまりお金を持っている人はお金を提供してくれる人もいます、僕のところ。
その人それぞれ、得意分野がある、はい、役割がある、はい、ということなんですね。お金だけの応援ではなくて、はい、お金という道具をたくさん持っている人はそれを有効に使うし、はい、あと
僕の知り合いの哲学者とかは、自分の持っている知性をパトロナイズしてくれるわけですよ、
うん、あと人脈をたくさん持っている人もいるし、
電話番号を数獲得してくる人もいる、
ね、踊りが上手い人もいるし、絵を描くのが上手い人もいるし、あらゆる分野に長けている人たちがいる。
その人たちと協力して行動しよう、うん、目的は社会を変えたい
っていうことですよね。
そう。だからそれは僕、金は天下の回り物じゃなくて、俺人は天下の回り物だと思ってるんですよ。人こそを動けって言ってるんですよ、僕の中で。お金っていうのは人と会う道具なので、つまり人と会うために徹底して使うっていうのが、溜め込まなくていいんですよ、人と会えばその時に助けたら、いつでも、昔話でも何でもそうですよね。あん時に助けてくれたんだから、お前が食えなくなっちゃったら俺のみかんを全部あげるからって、俺みかん作ってんだからって。
与えれば与えるほど自分が必要とする時に自然と回ってくる。
そうですね。僕の夢はですね、まあ夢っていうか、今僕多分夢の中に入ってます、確実に。それで僕もっと今やりたいことは、やりたいことっていうか伝えたいことは、困った人を助ける、もうそれをもっとそのボランティアとかじゃなくて、もっと僕の中で日常的にその都市計画としてやりたいんですよ。都市計画としてそういうものをやっていきたい、そういう都市を作りたい、なんかそういうことをやりたいっていう。
いやー、ありがとうございます。いやー、なんかこのままだとですね、4週連続になりそうなんでまた来週もお願いいたします。
すいません、また来ます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ドリームハート、今夜のお客様、まもなく公開しますドキュメンタリー映画モバイルハウスの作り方、こちら渋谷ユーロスペースで公開されます。建築家の坂口恭平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ来週も引き続きよろしくお願いいたします。お相手は東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。